なんかね、ここ1週間ぐらいずっと、まあ、トゥエッチの話とか、うん、まあ、トゥリチャットもそうだけど、まあ、トゥエッチの話を多くしてたりとかしたし、っていうので、はい、ちょっと話そびれてたから、ちょっと一個、別にこの話じゃなくてもいいんですけど、チルさんが来る前に話そうかなとかと思ってたんですけど、うん、前に、はい、作ったコレクションで、トランザクション ID によって、その形だったりとか、そのメロディーラインが決定していくっていう、なんか諸行無常を表現したいみたいな、あとなんかその NFT を所有するっていうことを、なんていうのかな、なんかそのアート文脈で表現してみたいっていうコレクションで、そのトランザクション ID っていうコレクションを作って、うん、テルスさんにも送らせていただいたか、3月ぐらいかな、
はい、
でそれで、うん、なんだろう、その、まあ、トランスファーするたびにアートが変わるだけじゃなくて、まあ、ただただそれをただ持ってただけでも、まあ、そのなんかアートが変化していく、でその変化っていうのも、うん、いわゆるなんかその劣化していくみたいな、現体、はいはい、光がそこに要素としてあるとしたら、光の明るさが弱くなっていくとか、まあ、そこに色味があったとしたら、うん、その色が褪せていくこと、まあ、それがなんかその色褪せていくこととか、光がこう失われていくことを、うん、ネガティブな変化と取るかどうかっていうのはまたちょっと哲学的な問いになりそうだけど、まあ、とにかく減退していくっていうのを、はい、まあ、ちょっとコードに組み込んだっていう話で、うん、で、まあ、一応それを本ちゃんでは6ヶ月ぐらい、6ヶ月前後で、それはその個体によって、うん、まあ、前後するっていうような、ちょっとそこの振り幅も設定したんですけど、うん、実験段階では本当にそんな何ヶ月も待ってらないから、なんだろう、何時間とか3時間12時間24時間まあ1日3日ぐらいでちょっと試しに実験してみて、うん、ちゃんとまあ減退してったから、あ、じゃあ本番実装しようと思って6ヶ月設定にして、3月ぐらいにまあ実験的なものなので、欲しい方どうぞで、うん、まあギブアウェイ企画みたいな感じでさせてもらった、別に今も続けてやってますけど、それは、はい、でまあそうね、1ヶ月ぐらい経って、あ、ちょっと6ヶ月長かったなとかっていう風にちょっと思ったんですよね。なんかもう6ヶ月する前に、うん、まあ、ある意味もう飽きられちゃうじゃないけどなんか忘れ去られそうな気がするとかって思って、うん、でなんか最近まあ、とあるホルダーさんがそれをなんでかわかんないけどシェアしてくれて、うん、そしたら、うん、あれもう色褪せ始めてると思って、あ、よく考えたらもう4ヶ月経ってんなとかって思って、でちょっとコレクション改めて見に行ったら、うん、割と初期の頃にエアドロップさせていただいた方々は本当になんかその動いてる光の塊とかもなんかだいぶ数が減ってて、うん、色もなんかちょっと褪せ始めてて、うん、なんか、まあ、ここに来てちょっとそのなんだろうな、伏線回収じゃないけど、まあ、何かしらそれもまあ分かんないですけど、なんだろうな、材料にできたら次のまあアートというか、うん、何かできたらいいなってちょっと思って、うん、それをねなかなかちょっとこの1週間話すタイミングがなかったからちょっと今話したっていう、はい、うん、まあまあまあ、うん、だけですけど、うん、そうそうそう、でもね、やっぱ本当に思いますけど、なんだろうな、うん、やっぱりね、忘れられてしまうっていうか、やっぱ忘れていくよね、うん、人はってすごい思いました。
その変化をするっていうことを忘れてわざわざ見に行くことがないよねみたいな、
うん、あ、そうそうそう、なんか僕自身がこのコレクションを忘れてたわけじゃなくて、ずっとそのこの4ヶ月間 X のプロフィールの固定にもしてるし、うん、ただ、うん、当然そんなにねコンスタントにじゃあ、欲しいですっていう人が常に現れるわけはないしとか、
うん、
かといってじゃあ毎日毎日こっちもその宣伝し続けられるかっていうと、やっぱなんかもうね、そんなに毎日毎日宣伝し続けるって難しいよなっていう、なんかまたかまたかみたいな、自分もそうだし、うん、まあ、こうして聞いてくださってる方もそうだしって、やっぱそこのなんか届け続ける難しさ、
うん、
とかっていうのも含めて、 あとはそのやっぱ慣れて いってしまうっていうか、そのうん、なんていうのかな、うん、なんかその辺の人間の無情さっていうか、
うんうん、
すごいそれをね、まあ、このコレクションは感じさせる何かがありますね。だけどなんかこう時間とともに、うん、まあ、ちゃんとそのアートはコード通りに変化していっててっていう、うん、だけどなんか、うん、まあ、今回のトゥエッジ復活とかもそうだけど、なんていうんですかね、やっぱその時その時の、まあ、よりその、まあ、刺激を感じるものになんかこう飛びついていっている感覚っていうのが、うんうん、あ、なんか、うん、儚いなって 思ったりしましたけどね。
え、この、うん、今ちょっとウォレット見てますけど、セリリーウォレット。え、これ、
うん、
いただいてるのって、うん、この、うんうん、2ついただいてると思うんです
よ。チルさんに2つ送りましたっけ。
最初なんかその音楽が入ってるやつでしたっけ、
うん、あ、2つってあれか、あれか、あのチルっていう作品のやつと、
あ、そうです、はいは
いはい、そうですね、うん、もう一つ
この
TXID、
TX、うん、あ、そうです、これが今言ったその時間経過によって、
うん、
変化していく
ってやつ。あ、そうそうそうそう、そうですね。
これって自分が今所有しているこれが変化してるっていうのはどうやってわかるんですか。
もうビフォアの記憶しかあれかも。
見てないとわからないっていう、う
ん、スクショしてあった だけど、今見た感じ、今チルさんの見に行きましたけど32番ですね、うん、32番見に行ったけど、はい、まだ元気ですね。
あ、そう、
まだ周りのこのネオン あのカラーちょっと、
はい、
うん、
これが、
うん、
これがこう落ち着いていくってことですか。
そうそう、この縁取ってるネオンのカラーが、まあ、だんだんこう幅が狭くなっていくのと、あと中をバーってこう動いている、あの、命と源みたいにちょっと見えるけど、あの、
うん、はいはい、
それの数も、どんどんどんどん減っていくっていう感じですね。
減っていく、うん、あ、そういう感じ
ですね。チルスさんにエアトランスファーしたのが2026年4月5日か、はい、だからまだ3ヶ月か。
あれ、なんか今色変わったんですけど、これね、
色が変わった、
気のせいか、
色、
あれ、なんか紫になってますね、
う
ん、
あ、多少でも色の変化とかっていうのは、
あ、これはあるんですね。
なんでのかな、そのデフォルト設定でそれはありますね、
うん、で、
うんうん、
なるほど。まあこれをじゃあ、まあ経年劣化じゃないけど、
うんうんうん、
そういう変化を、まあ一旦その 6ヶ月っていう、まあ変化という意味ではちょっと短いかもしれないけど、
そうそうそう、
まあまあ実験としては長めとしてのそういう時間軸で、まあどう変わっていくのか、まあアートワークがどう変わっていくのかと、まあそれにつながっている人たち、まあ作者も、まあ作り手も、その受け手も、どんな風にこう感じるのかなみたいなのをちょっと実験的にやってみましたっていう。
あ、そうですね。それを
ですかね。
で、なんかまあ確かに、半年、その期間もすごい迷いましたけど、まあ1年、はいはい、
うん、ちなみに、うん、そのなんだろう、
うん、
1、2、まあどれくらいの変化による変えたと思いますが、うんうん、なんかそのこれ何個あるんですかね。
ね、今のところ54個ありますね。
あ、50、あ、そうか、あの増えればその分、
あ、そうそうそう、あの、なんか
欲しいって言ってくれた人が、
一点ものオープンエディションみたいなイメージですね、うん、あのもう欲しい、あのそれちょっとオーナーになってみたい、このまあなんかわかんない実験に参加したいって人が居続ければ。
これじゃあみんな同じこれですか。
あ、全部違いますね、見た目が。
あ、そうかそうか、あの一つのオープンエディションの中で、うん、あのその所有者のあの 数字文字列に合わせて なぞって、
そうですね、
アートワークが変わってくから、
そうそうそうそう、そうか、だから54種類今一応、この、まあ、チルさんのは何だろうな、この形は、
うん、
なんていう形がちょっと表現難しいけど、あの袋をくしゃっとしたような感じ、わかんない、なんかだけど、この、
ね、
だからシルエットが一応理論上無限、まあ、無限に近いようなパターンもあって、あとこの縁取ってるこのキラキラしてるネオンのまあ色味だったりとか、まあ、色味もね人間が知覚できる範囲ではあるかもしれないけど、一応そのパターンと、あとこの中で動いてるパーティクルっていうこのドットの粒子みたいなやつのまあ動き方はまあある程度可能な範囲でランダムだったりとか、あと後ろでピカーってたまに光みたいなの光ると思うんですけど、このグリッチも3、4種類かなあったりして、そう、あとはサウンドオンにした時のそのメロディーも、個体個体で全部違うので、だから組み合わせで言うと無限通りかな、うん、そうですね。だから今50、あ、コレクションの方飛ぶと、今そうね、54個あって、ホルダーさんが43人いるのか、まあ、だから最初の方に送らせていただいた方はもう4ヶ月とか経ってるから、 まあ、ちょっとうまくそこの並び替えとか多分すると、最初の頃の人たちのはまあだいぶ色あせてきてる感じっていうのはあるかなとは思いますね。ちょっと今スマホだとうまくすんないけど、ああ例えばこの人とか、
うん、
どうだな、これどうしたらいいかな、またこの一番最初に送ったゼロの人のやつをリプランにリンク貼るから、うん、リンク&写真を貼るので、うん、今リプランに貼ったのがトランザクション ID のゼロですね。ゼロ。あ、これ自分が持ってるやつ一番最初にやったやつは、うん、まあ、スクショでも多分なんとなく伝わると思うんですけど、だいぶもうなんか弱ってきてる感じですね。
はいはい。
周りのネオン感はちょっと弱くって、うん、中で動いてるパーティクルもだいぶ数が減っちゃってる感じかな。そう、これが最後本当にもうネオン感もなくなって、中のパーティクルもほぼゼロになる設定にやってるので、うん、っていうね。ちょっと
これちなみに、
うん、
これ今上に上げて、上っていうか下げてくれてるやつの、うん、私の画面多分スクショしてくれてるじゃないですか。
うん、あ、そうですね。うんうん、
この32のこの子の形と私が見てる形全然違うんですけど、全然は違わないか。ちょっと違うんですけど、これはそういうものなんですか。
あ、マジですか。
ね、あ、じゃあ一回スクショしますよ。
あ、いいぞ。うんうん。あ、ちょっとなんか半分理由はなんとなく想定できるけど、でもあれですもんね。チルさんも iPhone ですもんね。
iPhone。
うん、
いいですね、 iPhone。
あのなんかスマホ画面とパソコン画面によってあの画素数とかも違うから、それによって最適な画素で表示するようにはアート側で設定してるんですけど、
うん、
場合によってはあれかな、ウィンドウサイズとかそういうので多少そのシュレットの補正というか調整が関わる可能性あるかもしれないですね。
ああ、そういう感じなのかな。ちょっと一回、
はいはい、
これ
どれぐらい違うんだろう、
まあ、似てるっちゃ似てるけど、うん、なんかちょっと頭のところが、まあ、上部が違うっていうか。
本当ですか。これリプラン、
まだその
まだ反映されない、
は
い、
リプランに。
あ、来た、はい、確かにね、確かに違うな。
ちょっとあんまり
違うというか、
言わない方がいいキーワードが出てくるような形をしてるなっていう、うん、はい、そう
ですね。あの毎朝それを排出することは推奨されるが、
そう、
うん、
この場では許されないみたいな。
あ、そうですね。あ、確かに確かに
見えて、これ自分はずっとこの形なんですよ。
はいはいはいはい、
ちょこちょこ見るってわけじゃないけど、そのウォレットを何度か見た時に覚えてる形はこれだったので、
うんうん、
まあ多分変わってなくて、形自体は自分は、
うんうんうん、
そうそう、
え、なんだろうな、正方形のウィンドウとしては多分一緒っすよね。スマホでだから iPhone で 3D オーディのプラットフォームに行って、うん、あ、これ個別ページで見てるのか、チルさん。
どういうことですか。
僕がスクショしたのはウォレットの中のこうバーって並んでるものをスクショした状態、
うん、
チルさんは、あ、でも一緒だな。あ、でもね、そうかも。あの、なんていうかな、今チルさん2つ持ってるじゃないですか。
はい、
でそれが並んだ状態で見てる時のウィンドウサイズと、チルさんがスクショしてくれたのって多分そのビューディティールって詳細を表示するっていう。
あ、違いますよ。
これ
ちょっとあの自分がトリミングしただけでこの上にあの
チルは
乗ってます。し、今あとビューで
見てディティール。ビューディティール
ないわこれ。あ、そう、ボタンを押して、うん、ボタンを押して使うディテール、これだけ見る画面でも同じですよ。
本当ですか。僕ね、その全部が並んだそのなんだウォレットの中を一覧で見てる状態の時と、
うん、
この個別で、まあ、詳細ページに飛んだ時でね、うん、微妙にちょっとだけね形がね変わるんですよ。でウィンドウサイズがその一覧で見てる時と個別で見てる時のこの何作品を見るためのウィンドウの形が若干違うから、それに応じて縦横のだからアスペクト比に合わせて形状があれですね、微調整だから どんなウィンドウサイズで見ても、
うん、
あの余白が生まれすぎないようにとかっていう調整をかけてるので、
まあ仮にそうだとして、
うん、
この変化はあるんですか、この上がこうへこむ、上が明らかに違うじゃないですか。
あ、だけど、
うん、
なんて言うかな、
こういう感じになるのか、
作品性、時間経過とともにその周りの形が変化みたいなのは組み込んでないですね、うん、なんだろうな、そのホルダーさん、オーナーさんが見る環境デバイスに、うん、まあ最適な、あ、まあサイズというか、なんだろう、うん、余白が同じように、余白が生まれすぎないようにっていう調整をかけてるから、そこによる変化かもしれない。だからパソコンで見るとまた違うと思います。全然、例えばこれがもう真四角の形になっちゃうとか、なんかメビウスの輪みたいな形に大きく変化するとか、なんかその辺までの変化はないけど、
うん、
多分よりそのうんうん丸子みたいな、
うん、
より形にもしかしたらなるかもしれないし、なって見えるかもしれないし、
うん
うん、もうちょっともしかしたらカクカクっぽく輪郭が見えるかもしれないし、うん、だから、いやでも、いや今ここまでこの話が発展すると思わなかったからすごい今面白いんですけど、
うん、
結局なんかあれっすね、だからに認知っすねだからオンチェーン上にはこの HTML コードとしてオンチェーンに変わらずにあるわけだけど、それをやっぱりデバイス、どういうデジタルデバイスで見るかによって、
うん、
うん、そのつまりコードをどう視覚的に認識してるか、だからコードは同じだから面白いですね、
うん、そうっす
ね、なんだろう、なんか、
いや、
うん、
そういう意味で面白い、なんかその、
うん、
見る場所によって同じデータなのに、
うん、
形が変わって見えるってすごいことだなとちょっと思ったんですよ、
うんうん、
あ、いい意味でですよ、
うんうんうんうん、なんか、うんうん、
デジタルの、
うん、
まあいいところでもあり、
うん、
まあちょっと冷たいところっていうのは、
うんうんうん、
やっぱそのデジタルデータのこう、
はいはいはい、
まあやっぱ、
うん、
どこで見てもその、うん、止まったそれが、あ、そのデータがそのまま出力されるわけじゃないですか、
うんうん、
なんて言うんだろうな、
うんうん
うん、その見方がどう、もちろんスクリーンのその、
うん、
スクリーンサイズによって伸びちゃいますとか、
うんうんうんうん、
なんか縮んじゃいますとか、そういう話はあるけど、
うん、
そのなんて言うんだろうな、そういう感じには見えなくて、自分にはこの、
うんうんうん、
今の自分が見てる画面と、
うん、
福郎さんがリプしてくれてる、
うんうんうん、
おそらく自分のやつだみたいなやつですね、
うんうんうん、
同じ番号なので、
うん、
全然違うように見えて自分は、
うんうんうんうん、
だからこれがスマホが違うとか見てる画面のサイズが違うから、
うん、
こう変わって見えますっていう話とはなんかちょっと違う感じがするから、もしこれがその、うん、アートワークとして実現可能なら、
うん、
それはすごく面白いアートワークだなと思ったんですけど、
意図的に
そう、意図的というか、まあ、意図的ですかね、まあ、一応そういうこうなんだろう、まあ、意図的か、はい、
そうですね、だから僕は、うん、だから なんていうかな、今のこの事実というかチルさんのそのチルさんが見てるのは、あ、確かにちょっと微妙に形違うねって、でこれは別に前もそういう会話を他の、あのホルダーさんとしたことあったから、うん、あれなんかちょっと違うね、黒があれ今見てる、あのスクショしたやつとっていう会話、うん、確かになんか前にして、でもなんかすっかりもうそのことを多分自分の中で忘れてたから、
うん、
今新鮮なリアクションにはなってるんだけど、
うん、
もうその時もまあそれをある意味意図してたかって言われるとちょっと違うんだけど、うん、そういう変化が生まれることを想定して作ったわけじゃないけど、うん、だけど、自分がいつも作ってるものっていうのは結局その静止画とかじゃなかったりとか、やっぱ常に変化するとか動いてるっていうのがあるから、うん、やっぱりそのなんか、デジタルデバイス、まあ、ディスプレイのサイズとかに応じてとか、パソコンやスマホやないとか、そういうスペックに応じてこうアート側が寄り添うような設定にしているので、うん、だからそうっすね、 うん、スマホで見る方がやっぱりどうしてもちょっと何て言うかな、アートの質としては若干クオリティがこう下がるっていうか、だからまあもし可能だったらパソコンで自分の作品を見てほしいですみたいなことは時々言うんですけど、
うん、
うん、だからなんかその想定というかそこの調整はしてるけど、でも今回のこの、うん、TXID のコレクションに関してはその違いが生まれるってところまでは全然想定してなかったから、なんだろう面白いねっていう気もしますけど
ね。なるほどね。まあまあまあまあ、じゃあそういうことをしたってことですね、とりあえずは。
あ、そうそうそう、
こういうコレクションを立ち上げたっていうことで。
そうそうそう、だから、うんうん、まあまあまあ多分時間とともにもしかしたらいろいろと語り代のある、もしかしたらコレクションになるのかもなとかっていうのは思ってたんですけど、そういう意味で言うとようやくちょっとその話のネタにできるようになり始めてきたなっていう4ヶ月とか経って、うん、だから、まあ、あと3ヶ月ぐらいしたら多分チルさんのこれはもうほぼ枯れてしまうと思うので、
うん、
まあ、その時にまたちょっとまあなんだろう、その BSB コミュニティじゃないけど、
うん、
ところにあのこんな風に変わったよみたいな、まあ一つ、まあ、話題にはできそうだなと思ってて、その時に最初の頃から持ってる人のはもう本当に完全にもうほぼ生命力を失ってる感じに多分見えるしとか、
うん、
まあ、そんな時に、まあ、ホルダーさん、まあ、そこでも、ね、変わらずに反応してくださるホルダーさんたちが、まあ、どういう感情になるのかなとかっていうのはすごく興味もあるし、自分もその時にどういう感情になるのかなとか、うん、そう、なんかそれ、ね、今回はそういう種をまいたっていうのがあって、ちょっと時間がかかる実験、うん、じゃあ実験ですね、
うん
うん、でまあもなんていうのかな、じゃあその時に完全にじゃあある程度もう枯れてしまった、でそれをエモいと感じるのか、うん、いややっぱりちょっとこの枯れちゃっててなんかなだったら、あの、うん、まあ、僕に送ってくれてまた僕が送り返してもいいし、自分の持ってるサブウォレットに一回送ってもう一度、うん、あの光とあのパーティクルをあの復活させてもいいしっていう、そう、新しいトランザクションを発生させればまたリセットされるので、
うんうん、
そう、だからその時にね、なんかまた動きが生まれたら面白いなみたいな。
なるほどね、うん、そのなんかいくつかあって聞いてみたいなと思ったのが、
ほいほい、うんうん、
そのまず枯れていく、まあ、変化していく、まあ、枯れていくって、まあ、分かりやすく表現すると、
うん、
その枯れていく仕組みっていうのは、
うん、
何かそのいわゆるアナログの世界で、
うん、
あらゆるものがこう不可逆的に、
うん、
まあ、まあ枯れていくというか変化していくわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうものになぞらえて、
うん、
このデジタルデータを枯らしていると、
うん、
するならば、
はいはい、
それはなんかどういう意図というか、どういう仕組みでそれやってるかによって結構アートの伝わり方と、
うんうん、
あとそのホルダーがっていうか、この所有者とかこれを見ている人が、
うんうんうん、
その変化しましたっていうことに対する受け止め方が変わってくるとは思います、
うんうんうん、
そこの部分をちょっと聞きたいなみたいな、
うん、はいはいはい、あ、仕組み、
もう少しちょっと前提を言うと、
はいはい、
その望まなくても劣化しちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、
あのなんて言うんだろう、我々の身近なものって、
うんうんうんうん、
写真にしろ、
はいはいはいはい、
革製品にしろ、
うん、
まあ、ボールペンにしろ何でもですけど、
うんう
ん、なんかそのそれがじゃあどういうふうに劣化するのか、その劣化する場所環境によるわけですよね、
うんうんうん、
あの港町だったら錆びやすいだとか、潮に当たっているのだとか、
うんうんうん、
雨季だったらちょっとこうどうだとか、うんうん、紙だったらこうなるし、和紙だったらこうなるし、
うんうん、
あのプリントだったらこうなるしって、まあ、要はそういうこういろんな条件のもと、
うん、
こう変化があると、
うんうん、
した時にじゃあデジタルデータって本来普遍のものですじゃないですか、
そうですね、うんうん、
変化しないもの、それがデジタルデータの良いところなんですよね、で一方で、そういう不可逆性みたいなのがない、 不可逆的なもの、うん、でノイズだらけのがアナログであって、
うんうんうん、
それの良いところもあれば、まあ、そういう風に劣化してしまうこと自体に、うんうん、あの要は価値が目減りしてしまうことにデメリットがあったりすると、うんうん、っていう、うんうん、まあ、前提の線引きがあるとします、
はいはいはいはい、
なのにもかかわらずじゃあデジタルデータにその不可逆性みたいなものを宿しますで劣化させます、既存のアナログと同じように劣化させますっていうことを再現するにあたって、じゃあどういうメカニズムだとかどういう環境の条件だとかでそのデジタルデータに不可逆性を宿したのかっていうのを聞きたいっていうこと
です。あ、なるほど。今日は、まあ、今ちょっと面白い要素だなと思いましたけど、さすがになんかオーナーさんのその環境まではちょっと、そこまでは考えてなかった、考えてないか、そこまでは、うん、設定してなくて、もうシンプルに、あれですね、うん、要するにトランザクションを起こしてというか、その、まあ、ミントして、もしくはトランスファーした、タイミングから、もう、その、なんだ、時間をこう、換算していって、
うん、
その時間経過とともに、なんだだんだんだんだん色褪せていくとかパーティクルの数が減っていく、うん、動きが鈍くなっていくっていうそういうルールをコーディングしてる、まあ、だけっちゃだけですね、
うん
うん、だから、まあ、この世界とか通常の世界の時間の進みと同じカウンターで、
うん
うん、それを、コードの中でそれをこうなんていうのかな時間をこう換算していってそのルールでただこう、うん、減っていくで、うんうん、それだけじゃそれだけかもしれないですね、設定としては。だそれ、はい、でも今面白いなと思ったけど、確かにあ物理的な世界で考えたら海沿いに住んでるのか、どういう環境で住んでるかによって 物理的なものの劣化の仕方って、うん、その酸化の勢いとかね、その日に当たってこう色褪せていく感じとかっていうのも全部違うよなと思って、うん、あそれ面白いなと思ったけど、でもそれデジタル上でそれってあでもちょっと今パッと思いつかないけど、
うん、
あそれよりその誰が持ってるかによって誰が所有してる NFT かによってその変化のパターンが違うって面白いなとかって思って、だけど一応その時に自分の中で思ったのが、うん、とにかく固定一律っていうのがあんまり、だから今自分の中でテーマとしてなるべく排除したい要素だから、うん、この一応6ヶ月間で光が失われていって色褪せていってパーティクルの数も生命力として枯渇していくっていうのを、
うん、
6ヶ月固定じゃなくてそこには6ヶ月前後、だからちょっと早い人は5ヶ月ぐらい、うん、長い人は7ヶ月で、それがもう完全にその、うん、もう色褪せる、減退するっていう、うんうん、でもそれは、誰が所有するかとかっていうよりもそのトランザクション ID に紐づくランダム性で個別に差がある、
うん、
だもしかしたらチルさんは7ヶ月間で完全に減退するパターンかもしれないし、
うんうんうん、
それはでも分かんないな、時間が経ってみないとっていう感じですね。
なるほどね、
うんうん、
いや結構難しいなって思うのが、
うん、
いやまあ難しいなってそのなんだろう、アナログ実際リアルなものと、
うんうん、
あのデジタルを接続して、
うん、
本来不変なものを不変でなくするような錯覚を与えるっていう試みって、まあなんかまあ、パラ結構いろんなところで、
うんうん、
聞くことではあると思うんですよね、うんうんうん、それ自体は、
うんうん、
それはブロックチェーンの中で表現するっていう、うん、クリプトアートとして表現するっていうのはかなり希少だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあだから、うん、ちょっとそのクリプト的な文脈で、
うんうんうん、
そのそういう可変性みたいなものをどうやってこうアートのテーマとして表現していくかみたいなのはちょっと今この場ではあんまりわからないのが正直なんですけど、ただそのクリプトとか一旦置いといてシンプルにデジタルデータとアナログの接続っていうところで分かりやすく言うならば、まあ、例えばこの花とか咲くのは分かりやすいと思うんですよ、
うんうんうん、
その例えば桜のトークン、
うんうん、
NFT がありますと、
うんうん、
でこれはこれをじゃあミントするときに、
うんうん、
まあ、オンチェーンとしてはまあミントしますと普通にで、
はいはい、
オフチェーンのデータとして、うん、その人がミントした時の環境、うん、その地域と気象データとかを、
うん、
入力してもらいます、
うん、
それによって、うん、その NFT がその時間1年の時間の中で、うん、その地域と気象を、まあ、API でこう常にこう 引っ張ってきてもらって、うんうん、あの変化を与えさせる、うん、ただそれが毎日だとだいぶトランザクションとか大変そうなんで、うんうんうん、まあ、なんかこう1週間に1回なのか、なんかそういったタームは必要だと思うんですけど、うんうん、なんかそういう風な変化をもたらすっていう試みはできそうだなと思ったんです。今ブロックチェーンの話しちゃってるんですけど多少ね、うんうんうん、ただそれクリプトアートっていう文脈だと若干違ってて、ただブロックチェーン上に、うん、あの NFT その桜のデータはミントするっていうだけの話なんで、うんうんうんうん、ちょっとクリプトアートかって言われると若干怪しいんですけど、うんうんうん、ただまあそういう変化を与えることができる、要はアナログの実環境と合わせなぞらえて、うん、自分の普遍的なデジタルアートが変わっていくっていう体験は得られそうだなと思ったりして、まあ、似たようなこと、つまり何でしょうね、あの公開されているオープンソースの情報をもとに、うん、まあそれをこうつなげることで、まあ、変化させるっていう、デジタルアート自体を変化させるっていう試みは可能なのかもな、なんていう
ことできそうですね、
うんうん、ただできるんだけど、うん、それをなんでやるのかなみたいなことを考えると、そこに多分クリプトアートとの文脈を乗せる方が相性がいいのかもなぁなと思ったんですよ。でそこは正直ちょっと分かってないんで、はい、それはまあ考えていかんのですけど、なんかその意味を持たせるっていう意味では、なんだろう、まあなんかいろいろやりじろがありそうだなとは思いましたね。
いや面白いですね、はい、確かに今回のこの、TXID のコレクションっていうのはもともとその所有者 NFT の所有、まあ、所有権を抜かないといって所有してる人の、まあ、誰が所有してるかによってっていう、なんかそのアイデンティティが結構、アイデンティティっていうこと自体が結構テーマでもともと始まってて、まあ、それ本当チルさんとの対話の中から、出てきたものでもあったりして、でも結局アイデンティティをデジタル化するってどういうことみたいなじゃあ最初はウォレットアドレスによって変化するみたいなことも作ったけど、あのそれだとあんまりこう広がりがないっていうか固定化されちゃうっていうか、なんかちょっとまあいろいろ技術的にイメージしてたのとちょっと違ったから、じゃあウォレットアドレスじゃなくてその時に発生したトランザクション ID をアイデンティティと見立ててみたいなふうに思ってたけど、今の話だとその所有してる人の実環境に、をデータ化してそれによってその変化のさせ方とかアートにそれを反映させるとかってしたら、ある意味その人の住んでる地域とか、まあでも地域とかぐらいか、
そうですね、
それをなんか取り込めるっていうのはある意味、アイデンティティとしてのなんか一つの、トライとして面白いなって、
それも
思いましたね。
そうですね、その、なんかまあ実際のアナログ的なデータ、まあ、さっきの気象データとか地域データみたいなものを、まあオープンソースを引っ張ってくるっていうやり方であれば、まあ多分 そこら辺が限界だから、アイデンティティっていうよりかはどちらかというとそのギミックだと思うんですよ、楽しみ方みたいな、だからそのデジタルアイデンティティ的な話になるならば、やっぱパーソナルな情報を、自発的に落とし込め、あのユーザーが落とし込むことによって、その所有しているアートワークが変わっていく、っていうような話にした方がいい気がするし、それは別に劣化するかしないかっていう話とはまたちょっと違うことだと思うんですね、一つの、 あの今回みたいにあのエディション形式で、あのミントしますって、ただそのミントするユーザーの、あのまあ入力内容、まあアイデンティティの内容によって、姿形が変わりますっていうことができれば、まあ結構いろいろ面白さはありそうだなっていう、クリプト的な面白さありそうだなっていうのは感じます、ただとても難しい気がするので、なんて言うんだろう、ただ変化するってだけになりそうなんですよね、それだと。だから別に自分が日本でのここで生まれてこういう風なあの変遷をたどっ 変遷のもと、うん、今東京のここに住んでいますっていう、うん、ただこの一つ の来歴があって、これをじゃあ入力しました、仮に、
うん、
入力したんだけど、実際その変わったアートワークは隣の人と見て比べたら色がちょっと白から灰色に変わってますぐらいの変化だったら、
うん、
これはじゃあなんでこの人は白で自分側の来歴は灰色なんだっていう意味がわからないわけですよね。だからそのアイデンティティを入力した時に、
うん、
それをこう表現する表現のされ方にちゃんと意図があるのかどうかっていう、そこの設計がないと、
うん、
今のこのコレクション、そのプロジェクトって成立しない気がするので、
うん、
すごく難しい気がしましたね。ただなんか考えてみる価値はありそうだなっていう、うん、テーマな気もします、
うんうんうん、いやありがとうございます。そうだからなんか、うん、うーんなんだろうな、
まあ、MBTI とかがなんか多分一番分かりやすい気がするんですよね。
なるほどね。
分かりやすくラベルを作って、
うん、
まあ平均を出してるじゃないけど、
うん
うんうん、多分あんなのいくらでも作れると思うんですよ。100とか1000とかっていう、
うんうん
うん、色と一緒で、
うんうんうん、
いくらでもこうグラデーション作れる、
うん、
からいくらでもラベル作れるんだけど、分かりやすく何個って決めて、
うん、
まあ、血液型みたいな感じで、
うん、
まあ、分かりやすく決めることによって、
うん、
一つ一つにちょっとそのアイデンティティっぽさもあるし、
うん、
ちょっとこうコミュニティ感もあるわけですよね、MBTI、うんうん、だからまあ流行ったと。あれはまあ、うんうん、若者 のアイデンティティのへの渇望から、うん、バズったっていうのが一番強い言説だから、
うん、
似たようなことをまあブロックチェーン上で表現するっていうのは割となんか相性は良さそうな気がしました、ね、
うんうんうん、
その MBTI 的なそういうある種のラベルっていうのをいくつか用意をしておく。ただそれを選ぶのはあくまでミントする側、ユーザー側だよっていうこと。
うん、
だそこに至るその、情報的なものは何を選択したらどういうふうにたどるのかっていう、そういうフローチャートみたいなのはアーティストが作成するっていうことですね。
うん、
でもそれはブラックボックスですよっていう。
う
ん、でそれは実際に体験してみて、どういうふうなラベルが自分になったのか、それが実際に自分のそのユーザーが認識しているなんていうの感覚と実際のそのアートワークの感覚が近ければ、それは多分成功だろうし、うん、全然違うんだけどみたいな話だったら、
うんうんうん、
ちょっとなんだねっていう話だから、 そこの設計はかなり重要になってきますけど、うん、ただ、うん、なんかできそうな気はしますけどね、そっち系だと。
今その話してて今こう改めて思ったのが、うん、まあ、じゃあそのアイデンティティをこうなんかデジタル化とかそのオンチェーンとか、うん、オンチェーン化みたいな話はずっとテーマであると言いつつ、
うん、
でもどっかで自分自身がやっぱりそのクリプトとかこう NFT とかっていうものに、まあ、ある意味こうサードプレイスとしてなんだろう、うん、ある種自分のそこにアイデンティティがあるとしたら、なんかじゃあどこまでその普段の自分のリアルの環境要因っていうか、うん、そういったものをつまりそのオンチェーンアクティビティに織り交ぜたいですかっていうような話をなった時に、なんか なんて言うんですかね、その匿名性じゃなくて、偽名性、うん、なんかなんて言いますそういうのって、なんか、ね、本名とか出さない、うん、もうその、うん、いわゆるハンドル名でとか PFP、
うん、
もう自分のその顔とかじゃなくて、まあ、NFT のコレクションでも何でもいいけど、うん、そういう PFP でとか、
うん、
まあ、年齢国籍性別問わずみたいなのって偽名性、うん、仮名性、
偽名性っていうのはありますね。
うん、なんか そういうことも含めたなんかクリプト感っていうところに、
うん、
なんかそのだから普段の自分と完全に切り離してるわけじゃないけど、うん、なんていうのかな、なんかもろにその普段の、うん、生活感をこう持ってきたいわけじゃなくってみたいなのは多分自分の中にあって、うん、と思った時に今のなんか話なんかは逆に面白いというか、自分がもしかしたらそれを自分のアートのテーマコンセプトの中に日常生活みたいなものをグワッとこう引っ張ってくるっていうのを、もしかしたらあんまり自分のアート感としては求めてなかったりするのかなって今話を聞きながら感じたのもあったりするっていうか、だからなんだろうな、なんかちょっと難しいですけど
表現が多分、いや確かにその クリプト的な話で言うと、うん、まあ、偽名経済って多分キーワード流行ったと思うんですよ。
あ、はいはいはいはい、
偽名経済っていう、まあ、端的に言えば、うん、あれで、あの VC の、
うん、
アンドリーセン・
ホロウィッツ、
そうそう、うん、アンドリーセン・ホロウィッツが、うん、あの掲げたんですよ、確かに、うんうんうん、偽名経済的なものが流行る、
うんうん、
主流になるみたいな、Web3、
うんうん、
的な話で、それがあの、まあ、要はそういうことですね、うんうん、その現実社会で、うん、機能しているものと同じような、うん、あの経済活動、エコシステム的なものが、
うんうんうん、
偽名、まあ、どんな名前であっても成立するような、うん、そういう、うん、経済の枠組みっていうものが新しく、うん、新しくっていうかニュースタンダードになりますみたいなことを言っていて、それはやっぱルーツとしてはやっぱサトシ・ナカモトもそもそもね偽名ですよね、
うんうんうん、
で偽名経済的なものを作ってるわけで、うん、実際にその実装されている中で、
うん
うんうん、だからまあこの勢いでどうのこうのみたいなのが多分21年とか22年に言われてたんです、
うん、
まあもう今ないんですけど、
うんうん、
でその偽名経済の文脈でデジタルアイデンティティがどうだとか、
うん、
PFP がデジタルアイデンティティ、デジタルファッションとして、
うんうん、
機能するだけなくアイデンティティとして成立するんじゃないかみたいな話も出てきたというふうにちょっと理解していて、だからおっしゃる通りその実際の、
うん、
偽名ではない我々の、うん、生活の、
うんうん、
情報をもとに、うん、その偽名経済、一旦ちょっと便宜上偽名経済上って言いますけど、その偽名経済上で発動、あ、そのに持っていって何かこう経済活動したりだとか、うん、なんかアート自己表現をしたりとか、
うん、
あるいはそのコミュニケーションを取るっていうことがなんか若干違和感あるよねっていうのは、
うんうんうん、
すごいロジックとしては理解できる、
うんうん
うん、であるならば、じゃあ別にその今じゃオンチェーンじゃなくてもその偽名経済的なところで、うん、成立してるであろうアイデンティティを元に作ればいいだけの話ではある気はします。となってくると別にそもそもそのリアル本名の経済、まあ、本名の経済って何だって言うんですけど、あの既存の経済で、うんうん、あの使われている我々のラベルだとかアイデンティティになりうるキーワードと、
うん、
実際偽名経済のもと、使われているあらゆる情報と付き合わせた時に、うん、実際どれぐらいの差があるんだっていう話、
うん、
だから名前ぐらいしかないんじゃないかなっていう話だと思うんですよ、
うんうん、
性格とか人格だって別に、まあ、人格はね変わる気はしますけど、うん、そのどういう風に映ってるのかっていうのは、うん、実際の会社とかね、プライベートと、
うんうん、
まあ、こういったオンチェーン環境だとか、うんうん、こうインターネット環境の中だと、うん、もちろん変わってくる。でもそれって多分解像度の違いのだけの話だから、うん、アイデンティティって言われるとちょっと違う気がするんですよね。第三者から見るその認識とか認知で違うだけで、うん、個人が自己として得ているものって別にそこまで変わらない気がしてて、
うんうんうん、
実際のところ、
うんうん、
だから見え方っていう認知の話で、
うん、
アイデンティティをするならばそれはかなり大きな変化はあると思うけど、
うんうん、
いや自分はこういう人間だって別にインターネットだろうが会社だろうが、ね、うんうんうんうん、プライベートだろうがそういうものは自分の内に含まれてるから、うん、それはそんな変わらないんじゃなかろうかと、
うんうんうん、
つまり何が言いたいかっていうと、うん、そのデジタルアイデンティティ的なものを、うん、そのアナログから持ってくるのにちょっと違和感があるかもしれないが、うん、それは別に多分デジタルだろうがアナログだろうが、うん、さほど変わらないんじゃないか、
うんうんうん、
むしろ変わらないものをデジタル上ではどう表現できるのかって考えた方がなんか面白そうだなと思った。
そうですね、いろんな可能性がありそうですね。あとはだから なんだろうそういったなんでしょう、だからさっきの、うん、どこに住んでるか地域性みたいな環境みたいなものをその、うん、まあ API で引っ張ってきてみたいなことをコードの中に組み込んどいて、でも実はそれによってアートが決定されてるっていうことをホルダーさんは別に、うん、なんていうのかな、あのはっきりとは分かってない、さっきのブラックボックスみたいな状態で、それ、まあ、それがなんかなんていうのかな、え、実はそういうふうに自分の住んでる場所、まあ、その GPS 的なものじゃないけど、うん、そういうふうになんか自分のデータが、うん、その住んでる実環境の何かが 引っこ抜かれてたのみたいな風になっちゃうのなんかちょっと微妙な気もするんですけど、うん、なんかそういうのを全部ひっくるめて、うん、そうそう、何かしらこう一応あなたのなんか取り巻くというか、あ、うん、そうだな、なんか、うん、アイデンティティというか、うん、あなたが所有したからこそ今このアートになってるよっていうような、そういう解釈に、うん、まあなっていれば、まあもしかしたらありなのかもしれないって今ちょっと思ったり、だからごちゃっとしちゃえばっていうか、もう全部ごちゃっとしちゃって、一回でもそのが、だからアナログがこうデジタル化した時のなんか何かしらこう変換されて、でも変換される中には何かどこかにそのあなたという要素が、まあ入ってたらまた、うん、それでいいのかな、めっちゃ難しいですけどね、うん、で多分一旦今回いろいろ、まあ、あの技術的な部分も含めて、多分それの、まあ、真ん中かどうか分かんないけど取ったのが多分その、うん、でオンチェーンっていうある意味あの文脈からも、じゃあその時に発生したトランザクション ID を一応こう、うん、なんだろう、最大公約数としてじゃないけど、うんうん、そのトリガーにして、うん、あなたにはこのアートが届いたよみたいな、このアートの形になったよみたいな風に一旦したんじゃなかろうかって、今半年前ぐらいの自分の思考を遡るとそんな気がしますね、うん、便宜上まあちょっと簡略化して、うん、そうした気がするな、もっとでも、うん、なんかいろいろやれそうな気がしますね、うん、うん、
そうっすね、まあ、ちょっとアイデンティティって言葉がだいぶ抽象的だから、あのね、そこの解釈次第な気がしますが、
うん
うん、まあ自分らしさみたいなね、あの話というよりかは、うん、まあ自分らしさではあるんだが、うん、まあいろいろこう多分いろんな階層があるというか、うん、まあ層になってるわけですよね、うんうんうん、で個人的なアイデンティティみたいなやつで、うん、まあ人とは異なる自分固有の特徴みたいな、うん、ものだから分かりやすいのは性格とか価値観、
うんうん、
まあ、信念とか、うん、あとはまあなんだろう、まあ、趣味とか好みとかもね、うんうんうん、人生観とかが、まあ、まず分かりやすいその個人的なアイデンティティ、うんうん、自分はどういう人間だみたいなやつですね、うん、あとか、まあ、あとは社会的なアイデンティティとかもありますね、うん、自分が所属する集団だとか、まあ、社会的なそのカテゴライズされたところから生まれる自分の認識、うん、だから国籍とか地域、うん、あと性別みたいなもの、まあ、世代もそうですから、うん、そういう職業とかそういうものは社会的なアイデンティティだっていうことですね、
うん
うんうん、みたいな感じで、まあ、いくつか他にもあると思うんですよ、関係的な関係性関係的アイデンティティだったから、なんか、うん、あの特定の何かとの関係の中で成立する自分っていう、
うんうん
うんうん、だから親と子の関係の中での自分のアイデンティティって何かなとか、
うん、
部下と上司、うん、友人ととかね、なんかそういうその関係値の中でのアイデンティティっていうのが、うん、あ、要は自分だっていうのが何なのかとか、
うんうん、
まあ、なんかそういうふうになんかいくつかあると思うんですよ、
うん、
だからそのなんだろう、例えばその社会的アイデンティティっていうのは、まあ、クリプトの話で言うと、まあ、じゃあ BSV っていう場所にいる人たち、うんうん、にとってのアイデンティティって何かなって、
うん、
まあ、イーサリアムだったらどうかなとか、うん、もっと大きくなるとブロックチェーンっていうそのテックの中での場所があるし、
うん、
っていう、ただ、まあ、じゃあ、まあ、一旦 BSV でいいけど、うん、BSV っていうそのコミュニティの中にでもあの国籍とか地域とか性別違う、うん、バラバラですよね、もちろん世代もバラバラ、
うんうんうんうん、
だからそういう分岐される中でなんか一旦じゃあ社会的なものにアイデンティティに絞って、その中でそういうカテゴリーをいくつかあの線引きして何かこう、うん、そこに結びつけるながらなんかアートワークとの、ね、を作っていくとかは、
うんうん、
まあ、作りやすさでいうとそこら辺は作りやすいなって思いましたし、
うん
うん、なんかその個人的なアイデンティティみたいな話になってくると、
うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、その人生観とかね価値観がそのじゃあ BSB コミュニティ、うん、なんで BSB 選んだのかっていうところにつながることだと思うんで、
うんうん、
なんかそこら辺をじゃあどうやってアイデンティティとしてこう層を厚くしていくかっていう次の多分段階としては、うん、そういうアートワークにつなげるやり方っていうのはありそうだなと思いましたし、
うん、
でその先にそのじゃあアーティストであるクロさんとホルダーである人の関係的なもの、うんの中で生まれるアイデンティティ何かなっていう、うん、その次の階層に行くなとか思ったし、 とかね、まあ、なんかそういうふうにアイデンティティって言ってもいくつか階層が、うんうん、階層っていうか、まあ、層があるから、
うんうんうん、
なんかそこら辺もう少しこうなんだろう、もう少しとかまあ整理していろいろ試してみるっていうのは、
うんうんうん、
なんかその黒さんのアイデンティティをデジタル化するっていう一つのこうなんていうの、うんうん、テーマに結構つながりそうな雰囲気を感じたりはしました。
いやもうこれだけこうやって会話ができること自体、このコレクションを作ったまあ意義というか意味があるというか、そのやっぱ作品を通して哲学するっていうのがまあ大枠で言うと自分の結構テーマではあったりするから、うん、やっぱそう今やめちゃくちゃ面白いなと思って、でそのアイデンティティをデジタル化とかオンチェーン化って考えた時に、なんか作り手側としてのなんか感覚と、うん、作品としてじゃあどういう作品を届けたいかっていうところで多分自分の中で今ちょっと違いがあるなって思いましたね。なんか、
うん、
自分がそのそういうなんか作品に落とし込んでいく、消化していくみたいな時はよりもしかしたらさっき自分が言った普段自分がその生活している実環境に、
うん、
何かしら絶対こう影響を受けてるはずで、
うん、
日常生活で感じた、まあ、不満なのか喜びなのか疑問なのか分かんないけど、それってやっぱり普段自分のこの五感で感じている何かとか、調子がいい調子が悪いとかもそうだし、
うんうん、
だそういう中であこういう今ものを表現したい、アートとして表現したいっていう風に何らかあると思うから、もちろんこういう SNS を介してとかっていうなんかデジタル上、うん、オンライン上で受けた影響とかももちろんあると思うんだけど、そういったものは多分作り手側としてはこういうものを表現したい、アートにしたいっていう時に多分織り交ぜられてる気がするんですよね、なんとなく。でそれで多分いいと自分でも多分思ってて、
うんうん、
だけどそれを作品として届けるときに、その、まあ、手にしてくれる、まあ、ホルダーさんオーナーさん、まあ、いろいろ言い方はあるとして、
うん、
その人が受け取ったときにどこまでその人のリアル環境に、
うん、
依存したというか依存した状態で届けたいかっていうと、なんかちょっとまたそこが自分の中で違う、うん、価値観というかレイヤーな気が今ちょっとしたんですよね、うんうん、なんかうまく言語化するの難しいけど、だからあくまでも受け取ってくれる人からしたらもっとさらっとしてていいみたいなイメージ、
うん、うん。だからまあ別にアートワークでその受け手に依存した形でアートワークが変化するよりかは、まあ、変化自体はまあ別に緩やかなでいいんだけど、その受け手が、うん、そのアートワークを見た時の解釈がそれぞれの人たちの価値観とかアイデンティティに依存するっていう方がいいわけですよね。そういう設計を望んでる
ってこと
じゃないでしょうか。
あ、多分そうですね。あとそもそも今回のこのコレクションの発端っていうのが、うん、なんだっけ、その何を NFT を買うって何買ってんだっけ、うん、何を買ってるんだっけ僕らはっていう、もうずっともうずっと何年も続いてる話だけど、
うん、
た時に何だろうな、まあ一つの提案として、そのこのタイミングであなたが手にしたから、
うん、
この、NFT になったっていう、何だろうな、その体験に果たしてなり得るかみたいな、うん、そういう提案っていうのもあるかもしれないですね、
うんうんうん、
だけどノンファンジブルトークンとしてはそこにあるのは変わらないんだけど、なんて言えばいいかな、このタイミングで、まあでもトランスファーしてるのは僕だからな、でも僕がこのタイミングでじゃああなたにトランスファーしましたっていう関係性、
はい、
タイミングによって、まあオンチェーンではそれを一応トランザクション ID としてそこをタイムスタンプとして認識して、
うん、
それを関係性ということにして、
うん、
した場合にそれって、あ、自分がこれを手にしたからこの、まあ見た目ではあるけど中身のコードはまあ、ある意味全員同じっちゃ同じ、
うん、
HTML ファイルとしては、うん、右クリックできるとしたら、右クリックして保存できるとしたら大元の HTML ファイル、それは、全部一緒、
うんうん、
だけどそれを僕らこの スマホなりパソコンなりで、まあ、ユーザーインターフェースを介して目にした時にはなんていうのかな、違いが生まれていて、じゃあその違いが生まれた要素って何っていうと、うん、まあ、僕とあなたのこのタイミング、
うんうん、
によってこの形で見えてるんだよっていう、 ことが、あ、これを自分がその所有している、自分が所有してるから、手にしてるから今こういう風な姿形なんだっていうところに、ある意味その唯一性みたいなもの、
うん、
そういう意味でのノンファンジブルっていうのが、なんだろうな、そういう解釈になりませんかね、うん、みたいな、多分そういう提案をしたかったんだろうなって、うんうん、今ちょっと、うん
うん、
久しぶりに自分のこのコレクションを解釈しようとするとそういう感じですね、
うん、なんかね、なるほどね、
うん、それに対してどう思うかっていうのはまたまた人それぞれだしって、うん、
はいはい、
うん、
だいぶクリプトネイティブな感覚があるかもしれないですね、そのそこのその変化に対してこういろいろ思案できるっていうのはだいぶそういうなんかサイファーパンクではないが、
うん、
そのそういうなんていうのなんかこう、まず考えれる人じゃないとまず考えれないよなっていうふうには思ったんし、ある程度そのブロックチェーンの、そういう普遍性だとか、デジタルデータの普遍性も含めて、そういうもうそこにあるもの、なんだがその前提のもと変化するっていうことに対して、でそれが変化、まあ、その変数としてはちょっとまあ1本しかないから、まあ、それをどう捉えるか人によるだろうけど、そのタイミング、トランザクションのタイミングだけで、まあ、変化していくっていうことに対する、なんだろう、そういう捉え方が結構なんだろうね、多分パンピーっていうかマスは分かんないじゃないですか、分かんないと思うんです、あんまりよくそのブロックチェーンのトランザクションが、のタイミングだかどうで、変化しますって、それはじゃあ別にあれか、じゃあ僕があの普通にメルカリでポチったタイミングがあの、ね、今か3分後かで違うってことだよね、だから何なのみたいな話にはなりかねないから、なんかやっぱってなると、やっぱ前提となるそのそもそもオンチェーンのアート感って何なのかなとか、そういうトランザクションの価値って何なのかなってことに目を向けられてるプレイヤーじゃないと、やっぱ試案できないよなっていう意味で、そう、そもそもクリプトネイティブじゃないけど、そっち、そういうことに慣れ親しんだ人たちにとっての、やっぱ投げかけにはなるんだろうなって感じはする。
前に、ああそうそう、
あ BSV っていうのは相性が良さそうな気もするっていうのもあれば、なんとなく感じましたけど、
そう、前にだからなんだっけ、多分何をトリガーにするかっていう、ただ違いなだけの話みたいなね、前に一回なった気がするけど、でそれが、まあ、今回のこれで言うんだったらそのトランザクション ID っていうのをトリガーにしてるけど、別にそれがそのオンチェーンの何かじゃなくって、リアルタイムの何かに、別に置き換えたって成立はするしっていう、でもそれを、まあアートとして見た時に、そうね、それが別に何であっても別にまあある意味構わない部分もあるんだけど、でもそこに、いやこれはそのなんかオンチェーンのデータに紐づいてるんだみたいなことは、確かにそのオンチェーン文脈というか、そういうところになんかプラスアルファのアートとしての価値を感じるような、コミュニティだったりだとか、市場であることが前提で初めて、なんていうのかな、その作り手側の、アート感みたいなものがようやく伝わるみたいなことで言うと、まあ、やっぱりすごくニッチな、分野だよなって、だけどなんかそういうのエモいと感じる、この感覚みたいな、
ね、いやまあ難しいんですけど、まあ難しいしやる意味あんのかなってちょっと思ったけど、ジャストアイデアだけど、なんかそのなんかトランザクションの1個のトランザクションはたまたまなトランザクションかもしれないが、そのまあこれは前提ある程度ブロックチェーン上で取引している人間じゃないと成立しないんですけど、その自分のトランザクションが例えば数百数千ってあるとして、そのトランザクションの傾向を踏まえた、アートワーク の変化がもたらされればそれはアイデンティティになりそうだなと思ったんです
よ。ああ、オンチェーン上の活動というかアクティビティ。
オンチェーンのアクティビティって、うん、もちろんあの結構それって結局のところ我々のアナログな環境に依存する部分でもあると思うんですね、うん、だって起きてる時間と寝てる時間があるからそれだけでもトランザクションの、うん、時間的な傾向はまず見て取れますよねっていう、
うんうんうん、
だとか、まあ、そのトランザクションの先何と、
うん、
何とまあそもそも契約してるのかっていう取引してるのかっていうやつで、まあこれもどこまでできるか分からないけど、
うんうん、
まあ、どういうチェーンだとかどういうコレクションだとかそれが英語、うんうん、どういう言語だとかどういう文化のものなのか、うん、どういうカテゴリーなのかってその傾向をあのまあオンチェーンだから引っ張ってこれる気がするんですけど、
うん、
それを踏まえてその人に合ったあのその人に合った合ったっていうとちょっとおかしいけどさっきの MBTI じゃないけどね、うんうん、そういうふうにあらかじめいくつかラベルを用意しておいてオンチェーンデータを分析した結果あなたにあなたはこれですっていうアートワークないしは何かミント体験ができれば、
うん、
それって結構アイデンティティに近いものは感じそうだなっては思いましたね。
なるほどなるほど。多分その前にこのだからこれも作り始めた時に最初だからあのなんかステガノグラフィー的な感じで作ろうと思ってて、
うんうん、
そのどのウォレットで所有するかによって変化するっていうふうに最初しようと思った時にその、
うん、
ウォレットアドレス側でその承認をしてもらうっていうのを一旦作ったんですよね。でウォレットアドレス側で承認するとアートが表示されるでそのどういうアートになるかが決定されるみたいなことを一回仕組みとしては作って、うんなんだけどなんかそのセキュリティ、まあ、承認するだけだったらまあ平気だとは思うけどなんかセキュリティみたいな部分に踏み込んでいくシステムになっていくと、
うん、
結構むずいなっていうなんか感覚を覚えたんですよね、うんうん、なんかそこのうんなんて言えばいいかなそのいわゆるバイブコーディングとかでできる範囲とそのできるかもしれないけど、うん、やっぱりセキュリティ面でだからそのなんかトランなんて言うのかなじゃあそこでまあ、仮想通貨が送金するとか、うん、何かそういうウォレット側で承認みたいなものが必要になってくるっていうなんかセキュリティもこう確保しなきゃいけないっていう領域になってくるとあだいぶなんか慎重にやんなきゃいけないなみたいなことを、うん、なんかいろいろいじってて思ったんですよね当時ね。だからそれがどれぐらいねだからそのウォレットこっち側からその例えばアート側がそのウォレットの情報をどれぐらい引っ張れるかっていうところ
うん、
でもまあでもすごくそれは、うん、面白いなとは思いますねそういうことも、
うん
うん、
ウォレットの情報を引っ張れるかでいうとそれは別に引っ張れる気はしますよその別セキュリティとかじゃなくて
相手側が別に承認うんぬんかんぬんじゃなくても
相手の承認が必要なのって何なんですかどういうことですか、
あでもいらないか
そのウォレットが、
うん
何をいつどういうタイミングでっていうのは全部載ってるじゃないですか。あの、まるまるスキャンで見れば全部載ってて。
あでも確かにあれですね。チルさんのその、まあ、今、ピン止め一枚下にあったるその、うん、チルさんのやつなんかもそもそもこのアートの左下に今所有してる所有アドレスが表示されるようにしててそれは確かにそのウォレットの情報を引っ張ってきてそこに表示してるから、うんまあ、やってることも同じなんですよね確かにね。別に承認してもらってるわけじゃなくて。
うん、そうっすよね。あくまでなんか新しい取引が発動するなら
あそうか、
ま、もちろんそれは必要だから それはあのミントする時だけじゃないですか別に基本的には例えばこれから先プライバシー、うん、まあまあ一本問題になってそのプライバシーの問題があって、
うん、
オンチェーンをどこまでこう隠すかっていうそれのサービスがデフォルトになった時に、うん、あのもちろんそれを承認するっていうプロセスを利用する必要はあるんだがまあまあまあそれ一旦置いといて普通にそのウォレットがどういうウォレットなのかあ、まあ、所有者がどういう所有者なのかっていうのをこう紐解くためのウォレット分析っていう意味では別に今いくらでもできるしやってこられたことだから、
うんうんうんうん、確かにそれがブロックチェーンですもんね、うん、オープンな誰でも見れるっていう
だから逆にだから面白いと思うんですよあの、うんうんうん、自分がいわゆるそのデジタルアイデンティティっていうのを、まあ、ウォレットの一つウォレットの、
うん、
オンラインそのウォレッ ット、まあ、どういう NFT を保有してるかとかねも含めた、そのウォレットを通して形成される自分だっていうのを持ってた、まあ、とそれ以外のね、あのアナログ、そういったさっきの社会的なアイデンティティだとか、あの役割とか、なんかそういうアイデンティティとあの分けて考えた時に、実際どこまでが自分の中では分かれてた気がしたんだが、実際そんな分かれてないなっていう感覚も生まれると、つまりなんて言うんだろうな、そのあえてまあ、ウォレットというその自分がずっと使ってるんだが、使ってるし、なんかアイデンティティありそうなそのウォレットを使うことによって、そもそもアイデンティティって何なのかなとかデジタルアイデンティティって何なのかなっていうこと自体を問いかけるっていう、メッセージ性はありそうな気がします。逆に今の段階は特にアイデンティティの一部だと我々は思ってはいるが、実際どれぐらいなんだろうなっていうことも一方懐疑的な人も多いと思うんで、まあなんかそういうものも含めてね、なんか
確かにね、このウォレット見に行った時に、あ、これ誰々さんのウォレットだなって分かるみたいな、まあ分からないのは分からないけど、あ、分かるなっていう、その要はどういう NFT をこう持ってるか、まあいわゆるなんかね、昔ありましたけどウォレットデザインとかね、呼び方もあったが、それはそれで、
このウォレットデザインクソだみたいなねいう本当しょうもないやつがいましたよね名前は伏せますよね、
そうですね、そういうのもちょっと今でもなんかそのね、ウォレット見るとあ、これね、あ、もあ、もこれこのウォレットはもうタカさんだなとかね、これ見るとあ、もう誰々さんだなとかっていうのが、それも確かになんかトータルした時にアイデンティティになる何かを感じてるはずだから、その要素を確かに今言ってたみたいな、そのトランザクションの、なんかこう履歴とかっていうものをこうバーッとキュレーションしてとかね、ただなんかその今思ったのが、オンチェーン上にじゃあ例えばじゃあその、どういう NFT を持ってるかっていうことを一つのこうトリガーとしてってするときに、オンチェーンのデータとしては、まあフルオンチェーンだったとしても、その JPEG 画像がそこに例えば保存してありますとかっていうことは分かるが、それがどういう絵柄なのかとかっていうところまでを認識できるのかどうかっていうのが今ちょっとね、ふと思いましたね。
それはなんて言うんだろうな、それは多分階層どこまで踏み込んでアイデンティティとして成立させるかによる気がするんですよ。もちろん絵柄っていうのは結構大事なんだが、でもそれよりも、なんて言えばいいんだろうな、その絵柄にだけ反、ブロックチェーンってなんかその絵柄にだけ反応して、NFT を購入するっていうのももちろんあるんだが、その手前としてなぜこのコレクションを買ったのかっていうのが結構強いと思うんですよ。もちろん絵柄がいいから買うっていうのも、もちろんありますが、割とそうじゃないパターンが多いと思ってて、このクリプト、まあ、NFT とか見てる中で、やっぱその人間の関係だとか、なんかそのクリエイターとかアーティストとつながりたいとか、あのこういうものが流行ってるからとか、なんかそのもちろんビジュアルは大事なんだけど、それよりも手前の判断材料が非常に重要になってきてる気がするから、つまりその絵柄メタデータは、そういうメディアデータでこうオンチェーンに載ってないメディアデータからはちょっと難しいかもしれないけど、あのオンチェーンに載っている、部分だけでも割とカテゴライズはできそうだなっていう感じはした。で、設計としてまず基本設計はそれでいいと思ってて、あとはどれくらいのコレクションでどれくらいの規模感でやるかによると思ってるかな。例えばじゃあ50人ぐらいだったら、もう50人のウォレット見たらいいと思うんですよ。あらかじめあのそういう風にして、まあ結構アナログかもしれないけど、実際にそのまあでもそれは別にエージェントでどうにでもなりそうな気がしますけど、使えば。ただなんかそれがなんか100とか1000とか1万とかっていうジェネラティブ的な話になるとまた全然話が変わってくるから、 これは規模によるかなっていう、そのメディアデータをどこまで読み込ませて、うん、より解像度っていうか踏み込んだ提案していくかっていうのは、
うんうん
うん、その規模によるのかもなぁなんて思いました、
うんうんうんうん、でもどっちがおしゃれかって言ったら、なんかオンチェーンデータで読み取れる、なんかなんだろうな、要素で構成されてる方が、うん、おしゃれって言うとちょっとあれだけど、あのなんかそんな感じはしました、うん、なんだろう、
別に NFT に借りたんじゃないと思いますし、うん、どのトークンをどのタイミングでどれくらい所有してるかっていうものは、うん、から見えてくる人物像っていうか、うんうんうん、そういうものはあの結構面白い気がするんです、
うんうんうん、
でそれをアーティストとしてそれをやるっていうことにも重要なことだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからアーティスト側がこのパターンはこういうアイデンティティがあるだろう、あるっていうふ
う
にある種決め打ちをして提案型だと思う、
うんうん、
そのパターンはね、うん、だからそれ自体に哲学とか思想性があるから、
うんうん、
それを楽しんでもらうっていうのもやっぱ大きなところだと思います、うんうん、だから解像度高い メディアデータからいっぱいなんだかんだ見るよりかは、本当にオンチェーンから拾ってこれるあらゆる来歴を元にカテゴライズしていくつか提案して、うんうん、はい、はい、これあんたこれだよってある種押し付けるような形で見せる方がなんかちょっと、うん、メッセージ性はある気がしますけど、アートっぽさはちょっと反感もありそうですけど、うん、
うんうんうんうん、いや面白いですね。あ、そう、今日ね、うん、ちょっとね、娘と実家の方に帰って、
うん、
あ、って言ってもそんな遠くないんですけど、ちょっとねおみこしをね担いだりするから、うん、7時半ぐらいがちょうどいいかなって思ってたんですけど、
はいはい、
うん、なので今日は多分このオンチェーンアートっていうあたりの多分話で、うん、ちょうどいいんだろうなっていう、ちょっとテッチとかトリチャーとの話なんかは多分また明日なら明日とかでね、うん、いいのかなと思うんです。だけど今のなんかその決め打ち、
うん、3連休だ、
あ、そうそうそうそう、
明日も朝じゃああれですね、
あ、中さん大丈夫であれば、
はい、まあ大丈夫です。
あ、でも別に無理、うん、無理なさらずに、
全然全然、はい、そんな
もちろん仕事ですか。
あ、です、うん、あります、あります。ただ別にそんな、そう、うん、多分つか全然いつもと違うから。
明日って何の祝日でしたっけな、明日って、あ、海の日か、
海の日か山の日か、ね、
うん、あ、海の日ですね、
川の日なのか、
うん、
ちょっとわかんないんですけど、噂では夏休みが始まっ、はい、夏休みって始まったんです、
昨日から。あ、でもどうなんだろう、地域によって多少違うのかな、なんか、まあ、自分の地域なんかは、ね、昨日からですね。昨日から夏休みに突入
しました。朝顔のですね、うん、育成キットを持って子供が帰ってくるみたいな風物詩を私は何度
ね
投げかけられたかっていう、こう、いやー、自分子供の頃は持って帰ってなかったけどなみたいな、つどつど学校に見に行って、
あ、そうなんですね、
観察してたけどなみたいな、今の子は家でやるんだなみたいな時代だななんて思いながら見てましたけどもね、はい、
そうそうそう、うん、でもなんかその今その決めアーティスト側が決め打ちしてとかっていうのもなんか今多分自分の中でアンテナというかちょっとこう立ってるテーマに多分触れた部分としては、うん、このいくらこのだからその Web3 って何なのよみたいな話もそうだし、そのなんかまあいわゆる自立分散とか個人にその自由、個人自由主義とかなんかそういうのを考えた時に、でもなんか何でもかんでもじゃあ自分で決められます、みんなで決めていいよっていうことに対しての、いや本当にそれいいもん生まれんのとかっていうなんか
、うん、
いうことも含めてなんかそうそう、なんかなんていうのかな、トゥエッジのトゥオンクスなんかもそうだけど、なんだろうな、もうこれしかありません、もうこのプラットフォームではもうこっちの運営が決めたこのコレクションしか出しませんみたいな、そういうなんだろうな、頑固お寿司職人みたいな、
うん
う
ん、
うちはもうこれしか出すみたいな、なんていうのかな、そういうものによってやっぱりその担保される、うーん、質とか価値とかって、まあ、確かにあるよなっていうのはなんかちょっとね今自分の中では、うーん、 なんかこのテーマとしてねアンテナが立ってるんですよね、うん、だ今そこにちょっと、
うん
うんうん、通ずるものを今ねちょっとその感じたんですよね、チルさんのその、うん、もうこっちあえて決めてしまってみたいなそういうニュアンス、
うんうん、
そこのまあバランスというかなんかそんなんもすごく最近また思いますね、
うんうん
うん、そうそう誰でも彼でも自由にオンチェーンにこうコレクションを作れることによる弊害とか、
うん、
うん、なんかね、まあいろいろ思いつつ、なんとなくキリがいいですかね。
そうですね。
したらね、
うんうんうん、まあテーマ的には一区切りつく感じはしましたね。
うん、
はい。
うんうん
うん。
ほい。
まああとはじゃあ明日にでもその何オンチェーン性ですか、
うん、
そこら辺の話を、そう
ですね、まあ、この前ねちょっとまあ、軽くで、まあ、金曜日の朝
うん、
まあ、平日の朝としては濃厚ではあったけど、まあ、所感はね一応ちょっとチルさんから伺った部分もあるけど、はい、またなんかちょっとその辺聞いてみたいなって気持ちもするし、うんうん、
まあ言うほど なんか変化は別に
別に
ないんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあ一つね まあまあ、話題のきっかけになればと思って、うん、そう、あでも今日本当にそのね、うん、こっちのオンチェーンアートの方というかそのコレクションの話がここまで膨らむと全然思ってなかったので、それはすごく個人的には良かったです。なんか話したかったからちょっとね、うんうん、触れたかったっていうか、
うん、
うんうんうん、ありがとうございます、
はい、ちなみにちょっと変な話ですけど、うん、
はいはい、
この今日朝、
うん、
送ってくれてるその何
だろう、うん、DM で、うん、
そうそうそう、これなんすかこの
僕もねちょっと、細かくは分かってないけど、うん、あれですよね 3DOD プラットフォームの方からX の方でもチルさんの
3DOD
そうそうそう
プラットフォーム
プラットフォームのね公式のアカウントのキャラですね、このドーディドルディドーディっていう
ドーディ
ドーディ
あそうなんだ、
が
なんか急に
あそうそう、だから僕も、まあ、多分わかんないですけど邪推をするならまあ、トゥリーチャットで僕がそのなんだ日本人のね親しい友人だから、まあ、みんなちょっとよろしくみたいなサポートしてねみたいなところとかもあって、うんうん、まあ僕がそのこの 3DOD のねファウンダーの方と、まあ、仲良くしてるっていうのもあるし、それで多分なんかこの、まあ、メタバースがうんちゃらビットコインメタバースに参加するよう招待しますとかっていう、実際に何かメタバース、うん、いわゆるその場所としてのメタバースとかっていうのがあるわけではないけど、うん、なんかその比喩表現としてようこそ的なことを多分言ってんじゃないかなと思うんですけどね、多分、
あ、そういうこと
ですか、多分、うん、これなんか何かこのメタバースを作ってるとかって話は僕は聞いたことないので、
うん
うん、こういう空間があってそこにようこそっていうそういうなんかログインみたいなそういうことじゃないと多分僕は思ってて、うん、ただなんかチルさんを歓迎してるような風な表現をだからあっちのトゥリーチャットの方でも何でしたっけ DM の方しましたけど、トゥリーチャットの方でもこの J1 さんがようこそチルっていうそのまあ、将来あなたのアートコレクションを拝見できることを楽しみにしてますっていうことをトゥリーチャットで言ってるから、うん、多分それでなんかちょっとこう AI でなんかちょっとそれっぽい、
うん、
うん、これグロックで作ってるっぽいけどチルさんのこの PFP をなんか AI でちょっとチャラッと動かしてみたいなことをしてる、
うん、
まあ多分なんか歓迎の絡みみたいな感じで僕は思ってますけどね、これ実際にメタバースがあってとかじゃないと、
なるほど、
もうその話は聞いたことないから、うん、だからこの辺がなんかね、なんかこの海外のこう海外外国の方のこのなんか表現で時々これ比喩なのかそのなんか実際の何かなのかってありますよね、うん、やっぱりねちょっとわかんない、
そうちょっとやっぱね、
うん、
海外の方とこうやり取りするのはなこういうこうなんていうんだアングラ的な場所で、
うんうんうんうん、
やり取りするって、うん、あまりこうないから、
うん、
ちょっとね困惑している部分、
うん、
文脈を読み取りづらいっていう意味の、
う
ん、 難易度がね高いな。
だからある意味なんかそういうクリプトコミュニティのなんかコンダクターみたいなね、案内人みたいな、
そうそうそう、
もしかしたら人って必要なんじゃないかみたいなね。日本人は特に まあなんかすごい真面目にいろいろ受け取るから余計に、
うん、うんうん、そうなんですよ。なんか他のねクリプトコミュニティって、うん、やっぱそのもちろん海外の方いっぱいいますけど、うんうん、なんかそれをこうちゃんとこうなんかまあ、モレデーターみたいな、ちゃんとモレデーターとして機能するような人が、うんうん、日本人の中にもいるから、
うんうんうん、
割とこうその人たちに、ね、うん、あの頼れば、
うんうんうん、
なんかコミュニケーションというか取れるけど、うん、ちょっとこの BSV はちょっとなんかやっぱ違う、うん、感覚があったから、
うん、
うん、まあなんか新しいなみたいな感じはしてますすごく、うんうんうん、なので、まあ、引き続いてちょっと、はい、楽しんで、ああ
そうですね、
いけたらと思ってます、
あの個人的にはすごく喜んでおります、はい、まあ、もちろんね、あの別にもちるさんがあなんかちょっと違うなと思えば別にね当然、うん、あの50人なんだけど、うん、ただ一旦なんかこう、
まあ、とにかく、うんうん、いやツリーチャットの方は、うんうん、とにかくね、あの ローリングが悪いとか、
そうですね、
ちょっとあの表示がスマホだからなのか分かんないですけど、なんかちょっとやっぱ表示がされなかったり、
なんかね今回のあの何テスト版のバージョンっていうのかね、はい、なんかそれがちょっとね、うん、重いというか表示がね不具合が多い気が個人的にはしてます、うん、もともと別になんかその、うん、そもそも別に使いやすかったわけではないんですけど、
うん、まあ、ちょっとそこがね、うん、気になるなっていうぐらいで、
うんうんうん、
結構割と強い意志を持たないと続けられないような環境な気がするっていうのが、そう
かもしれないですね、
うん、ちょっと気になったところかなっていうふうには思います、うんうん、自分はまあしばらくはちょっと写真的なものを投稿していくぐらいにしとこうかなと思ってはいるんで、あの そんな何て言うんだろうな、使いづらいとかはあんまないかもしれないですけど、うんうん、なんかいろいろやり取りするとかコミュニケーション取っていくとかになると、うん、そのリプの仕方、
うん、
もうちょっとよく分かんないっていうか、
うん、
なんかまあいろいろ、いや分かるんですけど、うんうん、来るんだけど、うん、それにこう、ツリーでつながってるように見えるけど、うん、なんかあのごめんなさいね、
うん、
あのもう時間とともにあれですけど、
うんうんうん、
なんかコメントが2ってなってるけど、うん、その2っていうのは あくまで全体の2っていう意味だから、ツリーでつなげて、例えばツリーで10つながってても、うん、X 的な UI だと1じゃないですかコメントって。だけどこれは10になるみたいなこと？まあそこら辺の話もちょっと明日
しましょう。あ、そうですね。はい、もしなんかスクショとか、うん、スクショとかでこれがみたいなのとか、またちょっとあの面倒くさくなければ、
うん、
それもちょっと見れれば。
そんな感じでちょっとじゃ。は
い、ありがとうございます。
アートの
話っていうところで、うん、はい、じゃあありがとうございます。はい、ということで、はい、のりさんまた話しましょう。竹尾さんもまたぜひ、あわさみのむしさん、おたけさん、定常さんも最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ13でございました。はい、失礼します。